はい、それでは第4章夕顔の巻に入っていきましょうね。この夕顔ちゃんというのは何ていうんですかね、ちょっと特別的な扱いで、56ページの夕顔の物語の最初にも書いておいたんですが、実は夕顔の巻っていう巻がありまして、54章の中でね、54巻の中の4巻目の夕顔っていう巻があるんですが、この巻だけ夕顔が出てくるんですね。ですから突然現れ、そして去っていった、たった一巻のみの、出場というのが夕顔であると。ただし実は夕顔の娘玉鬘っていうのがいるんですが、後にその玉鬘は竹取物語の中のかぐや姫のような役割で出てくるんですね、源氏物語の中に。ですから夕顔よりも実は娘の玉鬘の方が結構長い間源氏物語の中で出続ける人物になると。ただし印象だけで言うならば、この夕顔は非常に強い印象を残す登場人物として源氏物語の中で燦然と輝いてるんですね。はい、それでは55ページの夕顔の扉から見てみることにしましょう。まず源氏は当時17歳から18歳になろうとしているところなんですが、正妻として葵の上がいます。それから最大の思い人として義理の母藤壺がいます。そして前回やったうつせみと、初恋をしました。そしていつ知り合ったかわからないんですけれども、不思議にふと出てくるのが六条の宮澄処。実は六条の宮澄処はいつどこでどうやって出会ったかはわからないんですね。ですからいつの間にか六条の宮澄処と恋愛関係にあったっていうような書き方から思わずスタートしてますよね。で、この4人の女性、1人正妻、残り恋愛関係の状況である光源氏は、さらに夕顔ちゃんという人物と出会って、めくるめくすごい恋愛をし、で、最後は六条の宮澄処であろうと思われる生き霊に殺されてしまう。ただし、実は夕顔には過去があったんですね。夕顔自体、当時19歳ですけれども、19歳にして実はもう一児の母、しかもその旦那はというと源氏の義理の兄である遠野中将だったということなんですよね。なかなかこれはすごい人間関係だと思います。で、実はその遠野中将は左大臣の息子であり、源氏の義理の兄にあたるわけですけれども、彼も源氏と同じように政略結婚で右大臣の4番目の娘四の君と結婚してるんですね。で、政略結婚ですから源氏と同じようにどうも正妻である四の君とはうまくいかない。そこで遠野中将としてはちょっと浮気をしちゃえっていうことで、浮気した相手が夕顔。実は前回やったうつせみのところで天与の品定めっていう話があったと思うんですが、その天与の品定めの中で遠野中将はこの夕顔との恋愛談を源氏にも語って聞かせているんですね。で、そこでは常夏の女という言い方をして、夕顔とはもちろん言ってないんですけれども、自分のかつて愛した女性、しかも子供まで生まれた女性がいたんだと。だけども正妻である右大臣の娘四の君にバレて、結局はその女性は今娘と共に行方知らずになってしまってるんだよなっていう、ちょっとこう悲しい過去の話を天与の品定めで源氏に語ってるんですね。そして図らずも源氏はこの夕顔と出会ってしまうんですね。ですから夕顔とすると、これはまず遠野中将という男性と恋愛し、子供まで生まれ、後の玉鬘です。そして行方不明になって、遠野中将の奥さんにいびられてね、行方不明にならざれなくなって隠れ住んでいた時に出会ったのが、今度は遠野中将の義理の弟にあたる光源氏だった。そして光源氏と恋愛している最中に六条宮澄処の生き霊に取りつかれて死亡してしまうという、本当に恋に生き恋に死んだというか、幸薄き女性の一人ではありますよね。はい、左側の年齢云々に関して言うと、また玉鬘云々もいずれ出てくるということですけれども、源氏にとっては本当にわずか一つの季節だけの恋愛と、一夏の恋愛って感じですよね。 ではその夕顔物語入っていきましょう。56ページです。